ジョニーです。
アツモです。
2022春の本の話ということだよね、
うん、
はい。まず一作目、砂の女、
うん、
読みました？
読みましたよ。
僕はこの期間に一応ね2回読みましたね。
おお、すごいね。
2周しました。いやいや、地雷埋めといてね、1回ってのもなんだなと思って、
うん、
2回読みまして、どうですか松尾さん。
いや結構ね、うん、読んでよかったなと思った。
嬉しいね。
なんかね、うん、その多分読んだのってそれこそ多分10代とか、
いや絶対10代だよ
の時に読んだんだけど、うん、なんか思ったより全然忘れてて、
うんうんうん、
あ、こんな話だったっけって思うぐらい、だから逆にも初めて読んだぐらいの感じで読んだんだけど、うん、なんか思った以上に楽しめたね。なんかその、
ね、
あの砂というなんかこう閉鎖空間にさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
閉じ込められてる雰囲気とか、うん、うん、いやすごく楽しめましたよ。
いやこれね、よかったっすよ。前読んだ時も思ったんですけど、これめちゃめちゃこの女エロいよね。
まあね、うん、そうエロい、
うん、なんかすげえエロいなと思って、であとなんていうかな、この男の器の小ささがすごく俺シンパシー感じるなっていうなんかこんなところで安穏としてる女、なんていうかな、こう女にもすごい腹立ってんだよね。なんかこの状況を良しとしているさ、なんかその辺のなんていうのかな、こうな、もうすでに停止気取りだっていうか、
そう、
うん、なんかすごく自分の所有物として女を見てる感じが、なんかすんげえこう小市民的でいいなっていう、いや本当現代でいうとブラック企業とかさ、まあ、そういうのに本当になんかこう通じるような読み方もできるけれども、
うん、
僕にとっては完全にこれはもう女の官能っぷりを表現する小説でしたね、
うん、
寝るときにさ、うん、全裸でさ、顔だけ隠すっていうさ
そうね、うん、
あれもいいなと思ってね、ちょっと想像してニヤニヤしてたね。
すごいスタイルだよね、
うん。
あとちょっと個人的に一番面白かった、
うん、あ、そういうの聞きたい
ところは、うん、もうね、面白いって笑う面白さね、
はいはいはい、
だったのは、
うん、
男がさ、
うん、
砂の囲いから抜け出す時あるじゃない、
うん、あるある、
脱走する時、うん、あの時にさ、うん、その要は奥さんっていうのか、女をさ、うん、こう要は寝かしとこうみたいな、
はいはいはい、
ことのためにさ、
うんうん、
めちゃくちゃやりまくるっていうさ、
やるね、
うん、いや本当それがなんかその発想がさ、ちょっとすごいバカすぎてさそれ本当面白くてさ、それが
いや
その発想何みたいな、やりまくって疲れさせて寝させるっていうさ、
ちょっと酒を飲ませるかなんかでね、
そういやお前も体力お前も体力なくなるだろうっていうさ、
そうそう、散々やり捨てるっていう、あれ
そう、
あの発想いいよね。
いやそう、なんかね、いや本当にこいつバカなんだなと思って、そこがねもうなんか、いや何とも言えずね、あ本当にこの人ダメな人なんだっていうさ、
いやよく読むとさ、まあ趣味がだって昆虫採集ですよ。
そうね、
やっぱこう明らかにちょっとこう未発達の面が、未発達っていうとあれだけど、ちょっとこうなんていうかな、うまく、や現実とうまく折り合いのつけられてない感がすごいあるじゃないですか。
まあね、だから、うん、でも結婚してんだよね。
結婚はしてるけど、ね、なんか、うん、あの昔の性病のこととかさ、未だに気にしてたりとかさ、
あるある。
なんだっけな、人類はあの死と性病に対してだけは人間が平等になれるみたいなさ、話がでかいなっていうね。
そうね。
いいよ、なんかこの非常にいいっすね。で最終的に助けてくれっていうさ、没個性的な叫びっていうさ、もうぶっからどこまでも器が小さくて僕は大好きですね、この作品。
だからやっぱり結局なんだろうね、その人間ってこう不自由さをが必要なんだよね、
う
ん、
そうだな、不自由さがあると心地よさを感じてしまうんだよね、うん、不自由さの中にね、
そうそうそう、だから結局管理されたいんだよね。
あ、いや非常に恐る怖い話ですよこれも。
だからなんかあの、だからそういう閉鎖空間的な面白さもあり、うん、なんかそのガチガチの管理社会的なさ、
うん、
面白さもありみたいなさ、
うんうんうん、
なんかそういう意味でなんかすごいこういろんな角度から楽しめんじゃんみたいな。
そうだね。
でその男のバカな恋を、
いや本当に
笑うこともできるみたいなさ、
いや、そうだよ。どんどん没個性化してて、最終的にはほら自慢したいみたいな、この村一番の科学者だ俺はみたいなさ。
ああそうそうそうそう。いやだからね、その与えられた不自由さの中でのちょっとした自由がさ、
うん、
多分快感なんだよね。
いやそれ一番飛びつきやすいんだと思いますよ僕。やっぱり未だに忘れられないのは、あのロマンシングサガっていうゲームがあるんですよ、
うん、
子供の頃ねやってたんだけど、あれ本当ストーリーないのよ、うん、ストーリーっていうか、あのやるべきことが何もないの、
うん、
自分である各地へ行ってなんか薄いストーリーを追わなきゃいけない、きっかけを作ったりしなきゃいけなくて、ドラクエみたいにさ、なんか親が殺されたとかさ、なんつうの、世界の平和を取り戻すみたいなさ、壮大なテーマがないのよ、
うん
うん、すげえそれに不自由さを覚えて俺、
うん、
もうちょっとちゃんとストーリー欲しいなってすげえ思った記憶あるんだよね。だからやっぱり作られた物語の中じゃないと輝きづらい人間っていて、その点では俺もこいつとあんま大差ねえなっていうさ、
うん、いやそうだと思う。なんかそのバカさ加減とかさ、
うん、
矮小さとかさ、
うん、
あいつのキャラクターはともかくとしても、
うんうん、
多かれ少なかれまあ一緒だよねみたいな。
いや本当だよ、笑いながらもやっぱりこのシンパシーをすごく感じる主人公だったね。
いや本当本当、うん、だからなんか、うん、そういう意味でなんかすげえやっぱり、あ、なんかこう名著として、
うん、
まあ残るよねっていう気はする。
そうだよ、いやこういうの古典って言うんだよな。
うん、だからいやすごくいい、良かったよね。
良かったでしょ。いやそうでしょ。いやもう一回言っちゃう、箱男、安倍工房箱男。
別に安倍の工房でもしたいわけじゃない。
まあでもいやでもこれは名著だったでしょ。
いやだから読んでよかった。
素晴らしいよね。いやーよかったよかった。まあそこまで言っていただければ、もう僕も地雷じゃないけど、あの課題図書に選んだ甲斐がね、
うん、
ありますよ。
うん、
はい、松尾さんからじゃあそんな感じですかね。
そうね、
うんうん、まあ僕からも、だいぶ良かったですね、この、うん、この女のエロさね、なんかいいんだよな、このいいダクダクとさ、なんか理不尽に従ってしまう女にイラつきを覚えるっていうさ、
うん、
ことってない？俺すげえあるんだよな、
うん、
なんか職場とかでもさ、
うん、
そんなに嫌ならやんなきゃな、従わなきゃいいじゃんっていうような、なんていうの、アンリトゥンルールみたいなのがあるわけですよ。
はいはい。
なんかでも波風立てたくないからみたいな理由で従ってしまう後輩の女の子とかがいて、 なんかイライラすんだよね。別に俺の女でも何でもないんだけどそんなんやここは法治国家だぜみたいなことを同じようなセリフを言いたくなるすごく思うんだよね。
うん、
子供が熱出してるのに帰れないみたいなさ、
あ
いやちょっと職場に迷惑かけるからみたいな、いいんだって別にそんな仕事なんて残った人間になるようになるんだからみたいな、
そうね、
そうそうそうそう、なんかすごくイライラする時があって、なんかそれとも重なったりとかしてね、非常に面白かったです。はい、では、次行きましょうか。
うん、
教室が一人になるまで、
そうだね、
はい、これは松尾さんのね課題と書と、僕も読ませていただきましたまあ感想から言いますと、
うん、
あれですね、異能力バトル、
いや俺もねびっくりしたのよ、
うん、
読んで、
うん、
あこの話みたいな、
そうそうそうなんかミステリーなんだけど異能力バトル感がちょっと強めで、
そうそう、いや、うん、あ、そう、あ、そっちなのみたいなさ、
そう、
あの裏のさ、
うん、
あらすじ、
うんうんうん、
見て、
うん、
あ、面白いかなと思って、
うん、
撮った感じだったのね、
はい、
だから全然その能力、まさか能力とか出てくるとは思わなかった
ね。
うん、
いやまあそう、でそこにちょっとやっぱ最後まで違和感を感じつつ、
そうね、うん、
ただなんていうのかな、登場人物たちは非常にこうやっぱりいいね、あのアニメのテンプレは許せないけど小説のテンプレってなんとなくいいんだよね、まだ許せるというか、あの、あ、そういうキャラ配置だよなっていう、パリピと、うん、ネクラ主人公とみたいな、
う
ん、
そうね、
うん、うん、何よりこの話で好きなのはね、あれですね、あの悪役の名前、ダン、ダンなんだっけ、ダン、ダンユーリ、
あ、ダンユーリ、
うん、ダンユーリっていい名前だなと思ってさ、
うん、
なんかこうなんていうのかな、非常に悪の女王感があるでしょ、
あるね、
いい名前だなと思って、これこのダン・ユーリっていうネーミングセンスにも脱帽したね、この人のね、
うん、でもなんかさ、
うん、
結構なボリュームさ、
うんうんうん、
そのダン・ユーリのさ、
うん、
能力は何なのかじゃん、
うんうんうんうん、
中盤、
そうそうそうそう、それが一番の面白いとこですよ、この話の、
うん、で結論さ、
うん、
幻想を見せるだったわけ、
そうだね、掴んだもののね、うん、掴んだものに、そ
うそうそうそう、うん、でなんだっけ、恐怖心だかなんだかを感じさせないといけないでしょ、
そうそうそうそう、
絶対わかんないよね、
うん、っていうか、そう、この話読んで思ったのは、
うん、
あのこの能力今まで100年ぐらいさ、あの、うん、なんで毎年引き継いできてたよ、
うん、
殺人事件が起こないわけないでしょ、
いやー、どうなんだろうね、いや例えばさ、その、うん、傷を癒す力とかさ、
はいはいはい、
あとなんだっけ、嘘を見抜く、
うんうんうん、
人の行為が分かる、
はいはいはい、
まあ、ここはさ、なんか害の与えようがあんまりないじゃん、
そうだね、
いや幻想を見せるはさ、
うん、
いや結構な能力だぜって思わなかった、
そうそう、いや思う思う、
なんかさ、そのあの話の中でさ、いや俺たちの能力この程度なんだから、
うん、
あの
ダンの能力も
そんなに、
うん、
そうすごい能力じゃないはずだよねみたいなさ、そう、
過去歴史上にそのこの学校で不審死みたいのはなかったみたいなさ、
あ
こともで言うじゃないですか、
そう、うん、
いや絶対起きるでしょっていう、結構な能力よこれ、
うん、いやなんていうの、その ある意味ではさ、うん、脳をさごまかしてるわけじゃない、
はいはいはい、
脳を操作できてるわけじゃない、
うんうんうん、
最強だぜと思って。
いや結構最強よこれ。いや、 やっぱそこはちょっとね引っかかりましたね僕もね。いや結構一人だけチート級のがあるなっていう。
そうそうそう、いやだから そこいや幻想使ったら俺それ何でもありになるぜ、おいおい。
いやかなりチートでしたね。
いやだからそこはいやもうちょっと裏切ってほしかったというかさ、
うん、そうだね、
なんかこうああそんなんで殺せるんだみたいなさ、
うん
ちょっと欲しくなかった。
いやいや、ちょっとミステリーを解決、ミステリー、一番のミステリーであるね、ダイン・ユーリの能力が何なのかについてのカタルシスはなかったよね。
うん、そうそうそう、だからそこがちょっと惜しかったね。惜しかったですね。
まあ
っていうのと、
うん、
あとあの主人公がさ、
うん、
が、まあ、その教室の人間を嫌いでみたいなさ、うんうんうん、下してて的なのはまあ分かってたからさ、別にはんはんって感じだったけどさ、うん、あのバイトのさ、さっきのさ、
うんうんうん、
女の人、
はいはいはい、
いたじゃない、
いたいた、
すげえ伏線っぽいのに本当に何もなかった、
何もなかったね、
うん、そんなに綺麗に何もないんだってちょっと その新鮮さはあったけど、
いや、まあそれもあるな確かに。
そこ何もねえんだっていう、
僕は逆にあのミュージシャンの話、
ああはいはい、ギターのね、
うん、テンプレだなっていうなんだよ、音楽ミュージシャン出てきたら基本的にあのメジャー志向になって裏切るっていうのがテンプレじゃねえかと思って。
そうね、
もうちょうどパリピ孔明でもこんな話があってさ、売れるために音楽性を捨てて、あのまあ女の子だけど、
うん、
音楽性を捨ててあの水着で踊るグループに入るみたいなのがあるんだけどやっぱりピコーメでもまあまあテンプレだなっていうね。
なるほどね、
これ、まあ、そこそこ長い話なんだけど、多分その一番面白い要素以外のところはそうでもなかったなっていう、
うん、
う
ん、まああとはなんかその死神になってさ、
はいはいはい、
その美月、
うん、
にお前かあの なんとか梢みたいな、う、ね、こう
どっちが
死ぬか、ね、どっちかを殺すみたいな、
うん、
意外とその段よりの、
うん、
その発想力はちょっと可愛いなと思ったよ、ね、なんかその、
うん、死神とか来てるもんね、
ちょっと死神怖いだろうみたいなさ、
滑稽ですよね、そこちょっとね、
そうそうそう、だからなんかちょっとそこ、うん、意外と可愛いのかっていうさ、そう
そうそう発想は幼稚なところもあってね、
そうそうそうそう、
あと一人目の自殺あの死因は本当に自殺だったっていうね、
ああそうね、うん、
それ結構謎だよ、まあ、そんな遺書書くっていうなんだっけ、私が教室で騒ぎすぎましたみたいな
それが動機だからねでも、まあ、だからそう最初の子が死んだのは、
うん、
何ちょっと無理しちゃった、
うん、
とか、
なのかな、
そのまあ男優と距離が遠くなったとか、
うんうん、なんか そこがね、いまいちピンとこなかったんです最後まで読んで。
そうそう、だから要はそのなんだろう、まあ望んでなかったにしろスクールカーストの上に行っちゃって、
うん、
でもなんか合わないなと思ってたって感じじゃん、
うん、
死ぬ？
死なないっしょ
死なないよね、
降りりゃいいじゃん。
いやそうそうそうそうそう、しかもなんていうの、そういう人って別に降りたからってさ、
うん、
下がるんじゃなくてちょっと別枠に行くだけじゃん、
うんうんうん、
死ななくてもね
全然そう思うけどね、
うん、
ましてやトイレで首吊る？
学校でしかね、なんか死ぬとこ長いみたいな感じだったけど、うん、いやその自殺の原因に対してさ、
うん、
で、ダーニー・フーリーが3人殺したわけじゃん。
うん、
まあ、なかなかその3人もかわいそうだよと思ったよね。いやいや、
相当なもんだよ。
うん、だから、そうだね。いや、なんか話してると思ってくるけど、だから、あの、八重樫がさ、
うん、
その、3人殺されて許せねえみたいなさ、うん、あそこまでなる？
クラスメートが3人殺されて、
うん、
まあだから最高のクラスを作りたかったっていうパリピなんだろ。
いやー、まあまあまあ、いや俺パリピの精神がよくわからんだけど。
パリピアの精神はよくわかんないよ。
いや、わかんないけど、なんかまあ多分そこそこの仲のいい友達3人殺されて、うんう
ん、はいはいはい、
たってなった時に、
うん、
殺したいほど相手を憎むのかな。
いや
いや、それは全く憎くないことはないと思うよ、
うん、
どうなんだろうねと思って。
いやだこの話面白いのはさ、うん、確かにと思ったのはその司法では絶対裁けないっていうね。
そうだね、
あ、だから、だから リンチ、あの死刑を食らわすしかない、私刑を、
ね、そうね、うん、
っていうのは面白いなと思って。ただ、うん、あの言う通りそうだね、まあちょっとその辺無理はあるし、そもそもは無理あるよね、異能力バトルだもんね。
まあまあまあまあ、まあ、いやだからその一つ一つ、
うん、
取り出してみると、
うん、
その心の動きがさ、
うん、
難しいな、
いや
分かりにくいなと思った、
ね、分かりにく
いよ。だからでもなんかその分からないという感覚の方が変なのか、うん、別に読む人によっちゃそうだよねなのかは分かんないけど、ま
あ、基本小説読ん、こういう小説読む人ってパリピじゃないでしょ。
まあ間違いない。
みんな分かんないんじゃないですかね。
分かんないか。
そう、明らかにもう主人公寄りの人が読む本だと思うよ。
確かに確かに、うん、
まあ、あとは言ってしまえば僕はあの八重樫ね、パリピね、うん、八重樫の気持ちも多少分かるし、なんか最高のクラスに だって誇りたいみたいな気持ちが、うーんと、なんていうのかな、ゼロゼロ、うん、その楽しみが全く分からないわけでもないのよ。
はいはい、
まあ、殺したいほど相手を憎むとか全然ないんだけど、
うん、
まあ、自分のクラスがいいクラスって言われたらちょっと嬉しいかなぐらいの、
うん
うん、もあるし、あのダンよりみたいにクソくらいだと思ってる気持ちも分かるから、うん、まあ、そういう意味じゃやっぱり各自の中にあるダンよりと八重樫をあの刺激し合う本だったんじゃないかな。
まあね、うん、いやだからなんかこう久しぶりにこう考えるよね、
うん、
そのなんかこう集団生活の中の自分みたいな。
そうそうそう、大人になるとさ、別に全然大有利みたいな主張でなんとかなるじゃないですか。
いや、なるなる、別に一人になりたいけど一人になれるから、
なれるんだよね。だから高校生のあの時の気持ちにならないと、
うん、
多分あんまりシンパシー感じられないんだよね。あのシンパシーっていうか、なん理解できないんですよね、あの環境。確かに社会はほぼクラスぐらいで、ほぼ学校が自分にとっての全てのクラスみたいな、社会、
うん、
みたいな時ところあったし、
まあそれは間違いないよね、うん、だからその変な強制力もやっぱ働くしね、それはね。
そうそうそうそう、
その望むと望まない、うん、関わらずね、
アルバイトもしてなかったりとかさ、なんかするとやっぱ教室のなんていうの、カースト、スクールカーストが自分にとっての結構な問題を占めるよね。
まあまあそうなっちゃうよね、どうしても、ね、
その中の闇を描いたっていうことなんじゃないかな、
うん
うん、いや僕は結構そういう意味ではあのほーっとうなるところも多々あり、疑問も多々ある、なかなか、
うん、
刺激的な作品でしたね。
そうね、だからまあなんか、うん、意外と話してると、あ、それなりにこう考えて読んでたんだなと思って。
うん、 まあ、ちょっと主人公そうね、頭良すぎだろっていうところも多々あったけど、
まあまあ、うん、なんか主人公だから
ね、主人公だからね、ええー、まあはい、結構面白かったですねこの朝倉さん、
うん、面白かったですね、うん、
じゃあ一旦時間的に切りまして、次はいよいよ、はい、水没ピアノに移ります。
はいはい、
ジャニーです。
あつこです。
次続きまして2022、春の本の話、3冊目の課題図書ということで、はい、水没ピアノ、
はい、
いやどうでした松尾さん。僕これね、あのこれも2度読みました。
読むね。
いや一応ね、地雷として指定したからには2度ぐらい読もうかなと思って。
まあまあ一応そのなんだろう、呪術トリック的な話だから2度読んだ方が読み応えがあるっていうのもあるかもね。そうそうそう、
あるあるある。やっぱ知ってから読むと、うん、ああなるほどっていうところもあったしね。
まあね、うん
うん、率直に聞いてどうでした、面白かったですか。
なんだろう、その比べるもんじゃない、
うん、
とは思うんだけれど、
だけども
前回
殺戮、
うん、とかさ、
うん、殺戮に至る病ね、うん、
そうそうそうそうそう、なんか結構来るものあるじゃん
殺戮は。
殺戮はね、殺戮、うん、
結構あれは素晴らしい名作だったね。
とやっぱなんかどうしてもさ、こうちょっと比較しちゃったところあるんだろうけど、まあまあ、自分の、うん、あの別に無意識にね、
うんうん、
なんかそんなにこう少なくともそういう呪術トリック的な意味合いでは、
うん、
なんだろう、その気持ちよく騙されなかったっていうかさ、
うんうんうん、
あの名字と名前がひろあき、
うん、そうそうそうそう、
うんって感じだったよ ね。
あのこれってあのまあフェアじゃないっていうかさ、
うん、
あんまりこうフェア感がないんだよね。あのああそういうことだったのかっていう裏切られ感があんまりなくて、
そうそうそうそう、
まあそこが一緒だったら気づきやしねえよなっていう。
でなんかそのなんかそのひろあきひろあきで騙されたと思ったんだけど、なんかその騙されたから何なんだみたいなさ、
そうあの気持ちのいい裏切られ方じゃないんだよね。
そうそうそう、まあまあ別に、まあそうなんだぐらいでしかさ、
うん、そう向こうがその気ならこんなの、だま、あのこっちが防ぐ手立てなんかないよねぐらいのさ、いや
あとその、うん、記憶、
うん、
記憶なくしちゃった、
はいはいはい、
じゃない、
うん、
まあそれやったら何でもありじゃんみたいなさ、
間違いない
ところもあったじゃない、うん、
あったあった、
うん、だからそのなんか全般通してつまんなかったわけではないんだけれど、
うん、長かったけどね、
いやそうなんだよ、だからここまで長くする必要もあったのかと、
うん、
三部構成だよね、
そう
なんだろうね、結局の自分もなんか いまいちあれだな、まあ、このね3つ読んだ中の一番最初にこれ読んだから、
う
ん、
はいはいはい、
一番記憶が遠いんだけど、姉ちゃんがさ、
うん、
その復讐のために家族を殺そうとしてるんじゃない、
はいはいはい、
そんな管理できるみたいな
まあね
そんな24時間監視できちゃうみたいな、
でも逃げようとした人は実際に殺されたわけだからね
殺されてたけど、
うん、
うん、
まあそうです。でこれ僕も 松尾さんに、おすすめしてから初めて読んだんですけど、第一印象としてはこれ松尾さんの大好きなやつじゃんっていう。もう記憶操作系大好きでしょ。
もう大好き。
記憶操作系だし、恵まれない家庭だし、まあ恵まれないわけでもないんだろうけど。で最終的になんかこの物語の中で砂の女出てくるよね。ちょっと
出てきた
ちょっとびっくりしたんだよね。なんか後半の方でほら引用癖があるじゃないですか、主人公鏡なんとか、
はいはいはい、
そこであの砂の女出てくるんだよね。
あー出てきた、
おー砂の女出てきたと思って、
俺の神経の一本一本を太ももに絡んで、
そうそれ
あ出てき
て、なんか こういう偶然ってあんだなと思って。
ああ、そう、それはちょっと思った、確かに。
すげえなっていう、はい。まあ、そうっすね。
まあだから、それ、そのなんだ、課題図書に進めたジョニー的にはどうだ？
ジョニー的にはね、まあ、最初まず読んでて思ったのはこれ松尾さんの好きなあの家庭内の殺し合い、そしてあの記憶操作、でしかもあの三部構成っていうのも初めて知ったからさ、なんか随分こう神話性というかね、なんか偶然なんか重なるところが多い作品だななんてすごく思ったっすね。でまあ話自体はさっきも言った通りあんまりこう騙されて気持ちいいみたいな感じの話ではなかったですね、そうだったのか気持ちいいみたいな感じではなかったですね、まあそんな感じ。ただあのあれだね、あのメルトモに彼氏ができるみたいなのさ俺なんてうわマジかってくつい言葉にしちゃったもんね。
おっとね、
つい出ちゃった、ひろこちゃんに彼氏ができたって聞いたとき、うーわーっていう、終わったっていう。
おー、まあ、でもなんの、そんなのある話じゃねえのって思っちゃった
けど。まあ、それはそうなんだけど、いや、なんかこう、唯一社会とまともに付き合ってるさ、まともじゃないんだけどさ、この一番目の主人公にとってね、社会とまともな接点じゃないですか。時給700円で携帯電話のシール剥がしてる男ですよ。やばくないですか、ひろこに彼氏ができたら。うわもうこれ無敵の人になっちゃうじゃんっていう。
いやそうだからなんかさあのところどころで出てくるさ、あのそいつのさ俺そんなに顔悪く年代をアピール
してるからじゃん、あるあるある
これなんなんと思ったよ。
いやいやそこもちょっと砂の器と一緒で、あの器が小さいんですよ。で、なんか自分に与えられた数少ない総数をあの愛することで自我を保ってるんですよ。
いやーなんなんそれっていうその後、結局さあれ、忘れてるだけなのかもしれないけどさ、鏡って何だったんだっけ。
それはね、なんかねこれ多分続き作品なんですよね。前作があるんですよね。
そうなんだ。
で鏡自体は星野博明くんのクラスメートのいとこだったんだよね、実はね、でそのクラスメートを殺されたんだっけな、星野博明に。
へ
え。で復讐しに来てるんだけど、まあいとこ殺されたぐらいで復讐するかっていうのもあるし、
まあね。
ちょっとその辺はね、あの前作を読んでないので何とも言えないところはある。
続きものなのね。
まあじゃあ前作読むかっていうほどではなかったけど。
まあまあね。
まあただちょっとこう僕はあのひろこちゃんに彼氏ができたこととか、その辺でうわーって気持ちになったりとかして結構面白く読めましたね。
なるほど。
うわーっていう、 やっぱこうどこまで行っても人間ってのは自分の器が影響してくるなっていうかさ、
そうね、
これはもうどこまでも発想の耳ちい男だぜと思いながらでシンパシーを感じながらいやだって時給700円で毎日シール剥がしてんだよ、シールでそれを8時間とかやってんだよ毎日1日、気が狂うでしょ。
いや気が狂ってないとできないよね、
うん、まあ実際記憶操作されてたんだけど、うん、まあ星野弘明君と弘明なんとか君っていうミスリードをさせるところはあんまり面白くなかったけど、トリックとしては、うん、なんかそのこの 3部構成の3人が実は全員同じ人物でしたっていう主人公がね、
うん、
っていうところとか結構面白く読んでたよ。あ、これ3人の別々じゃなく全員同じ人がのことだったんだっていう。
そうね、
うん、まあ2人目は違うか、2人目はその家の次男の話かだけど、その家の実は 3男だか4男だかが1部と3部の主人公なんだよね。
そうだね、
そうそうそう、面白かったね、そういう、あ、そういう構成だったのかっていう、一見全然つながってないさ、北海道をなのかなぐらいなのつながりだったのが実はそういうことだったんだなっていうのは面白かったですね。
うん、
うん、はい、まあそんな感じですか。
そうですね、
はい、
いいですかね。
いやこのちょっと路悪的なところいいっすね、かやこがやりまんになってさかやこがやりまんになってこうで再登場する感じとかさ、
そうね、うん、そこは結構良かったわ。
そうそうそう、あと鏡がなんだかんだ言って広く奪っちゃうとかさ、
うん、
ちょっと路悪的な感じもまああのあれだったね、まあいろいろ複雑な思いがありましたねあのバカの名前はかやこって言うんだっていう、
そうね、そこはいい仕掛けだったと思います、
やっちゃうっていう、はい、じゃあそんなわけで、3作目も、お付き合いいただきましてありがとうございました。
はい。